面接の受け答えが上達する30の心得。その1。面接の第一印象は最初の3分で決まる。第一印象とは人や物事に接した時最初に受ける印象です。第一印象は後から変えることもできます。最初に受けた印象があっても相手と長く接していると様々な一面に接するため次第に本来の姿が分かってきます。最終的に第一印象とは全く別の印象を持つことがあるものです。ただし面接の場合少し難しい事情があります。面接時間は短いという事情です。面接時間は30分から1時間程度。印象を変えたくても与えられた時間が短いため十分な余裕はないでしょう。だからこそ第一印象がそのまま応募者の本来の姿であると理解されやすい状況があります。応募者は少しでも第一印象を素晴らしくするため徹底的に集中しましょう。特に集中すべきは最初の3分間。面接の第一印象は最初の3分で決まると言われています。最初の3分間の様子を見て面接官はなるほどこういう人なのかという全体的な印象を抱きます。面接の間ずっと意識するのは難しいですが最初の3分程度なら集中しやすいのではないでしょうか。この3分間は面接の中でも特に礼儀作法を重視して対応するのが得策です。最初の3分間でできることは何でしょうか。面接室のドアを開け着席して簡単な自己紹介を済ませるところまででしょう。第一印象を決める重要な部分であるため何度もしっかり練習をしておきましょう。面接の最初の3分間だけは完璧と言えるほどしっかり仕上げておく。面接の受け答えが上達する30の心得。その2。目的のわからない質問をする面接官の意図とは。面接では目的のわからない質問をされることがあります。例えば会社を動物に例えると何かです。質問の意図がわからない、そんなことを聞かれても困るなどと思うのが正直なところでしょう。さて目的のわからない質問をされたとき一番大切なことは何か。まず思い浮かぶのはやはりきちんとした回答をすることではないでしょうか。質問内容が何であれ面接官が納得できる回答を素早く考えようと心がける人が多いはずです。もちろんきちんとした回答も大切なのですが一番大切なことではありません。目的のわからない質問をされたとき一番大切なことは落ち着いた態度を見せることです。動揺せず冷静な態度を見せる。真剣に考えている表情をする。不十分な回答でもいいから落ち着いた表情で回答する。考えてみてください。会社を動物に例えると何ですかなどの質問は普通に考えて採用には関係ありません。ではなぜそうした質問をするかというと想定外が起こった時の応募者の様子を確認するためです。想定していない質問をされた時の応募者の様子を見て柔軟に対応する力を確かめようとします。したがって目的のわからない質問にはきちんとした回答を考えるより落ち着いた態度を見せる方が大切です。落ち着いた態度を見せることが立派な回答です。うまく回答できなくても落ち着いた様子を保つことができれば一定の評価が得られるでしょう。また落ち着きを心がけることでより良い回答をしやすくなる効果も生み出すのです。目的のわからない質問をされたときはきちんとした回答より落ち着いた態度を心がける。面接の受け答えが上達する30の心得。その3。自己 PR は頑張ったことをアピールすることではない。自己 PR とは頑張ったことをアピールすることだと勘違いしている人がいます。アルバイトを週6日こなして一生懸命頑張りました。文化祭の実行委員として頑張りました。学生時代は夏休みにボランティア活動を頑張りました。確かに頑張ったのはよくわかります。しかし面接官にとってはだから何という感じでしかありません。全力を尽くす姿勢は伝わるかもしれませんがそこから先に話がつながらないのです。厳しいようですが多くの企業にとって頑張るのは当然の姿勢。頑張ることをアピールしても普通に感じるため面接官の心は大きく動かされないでしょう。また頑張りましたという表現は多用しすぎると幼稚に聞こえやすいため注意が必要です。自己 PR では頑張ったことを主張するのではありません。その経験から学んだことを企業にどう貢献できるかをアピールするのです。株式会社は営利を目的とした組織体です。あくまで企業は利益に貢献できる人物を探して採用活動を行っています。頑張るのは素晴らしいことですがその先が大切です。頑張って得たことを企業の利益にどうつなげてアピールできるかが勝負です。自己 PR は頑張ったことではなくその経験から学んだことを企業にどう貢献できるかをアピールする。面接の受け答えが上達する30の心得。その4。褒めてくる面接官は基本的に裏があると思っていい。学生時代はアルバイトを頑張っていたんですね。努力家ですね。TOEICのスコアがいいですね。かなり頑張って勉強されたのですね。ボランティアも経験があるのですね。素晴らしい。前向きで偉いですね。こう褒められると嬉しく感じ、つい上機嫌になるでしょう。誰でも褒められるのは嬉しく気持ちが舞い上がるはずです。しかし、やたら褒めてくる面接官こそ要注意。基本的に裏があると思っていいでしょう。 応募者を褒めることで油断させ本性を暴き出そうとする作戦です。言葉は優しくても心の奥ではしっかり評価の目を光らせているはずです。嬉しい言葉におだてられうぬぼれていると言葉遣いや態度が乱れやすくなります。褒めてくる面接官でも油断せず社会人らしい受け答えを維持しましょう。では褒められた時どう答えるのが好ましいのか。まずうぬぼれないことです。そして謙虚な姿勢を保ちつつ前向きで向上心があることを表現しましょう。ありがとうございます。しかしまだまだ未熟者です。今後も精進を続けてまいります。こうした一言がさっと返せると好印象になり面接官によく覚えてもらえます。褒めてくる面接官でもうぬぼれず謙虚で前向きな姿勢を維持し続ける。面接の受け答えが上達する30の心得。その後、立派に思える自己 PR でも違法や非常識な内容では評価を落とす。自己 PR が法や常識に問題ないかも確認が必要です。真面目に自己 PR をしたつもりでも違法や非常識な内容では面接官は困った表情をするでしょう。たとえ自己 PR が全体的に立派でも違法や非常識な内容が一部でも含まれていれば評価を落とします。例えば体力をアピールするため次のようなことを言ったとします。昔から体力には自信があります。今日もこのフロアまで非常階段を使って上がってきました。面接官は眉を潜めた厳しい表情で次のような注意をするでしょう。セキュリティ上問題があるためお控えください。自己アピールどころか非常識をアピールする結果になり応募者は評価を落とします。自己 PR をするとき法や常識の観点から問題がないか確認してください。言うまでもありませんが事件性のある出来事の自慢は言語道断です。警察沙汰になった経験は正しい自己アピールになりません。面接では発言する前に法や常識の観点から問題ないか確認する習慣を身につけておくといいでしょう。立派に思える自己 PR でも違法や非常識な内容でないか注意する。面接の受け答えが上達する30の心得。その6、人によって定義が異なる質問にはどう答えるのが適切か。面接では人によって定義が異なる質問をされることがあります。例えば働くとは何かという質問です。シンプルですが奥の深い質問ですね。面接で突然聞かれると言葉に詰まりやすいのではないでしょうか。辞書を使えば一応正確な意味を確認できます。生計を立てるために一定の職に就く、肉体知能などを使って仕事をするなどです。しかしこの質問の本質はそこではありません。働く定義は人によって異なります。人の数だけ答えが存在すると言ってもいいでしょう。大切なのは自分なりに考えて答えることです。面接官が確認したいのは正確に答えられるかどうかではありません。自分なりに考えて答えられるかどうかです。たとえその答えが少し風変わりな内容でもいいのです。知識、理解、見識が不十分でも自分なりにしっかり考えて全力で答えます。世間の常識や規範の範囲内なら一定の評価をしてくれるはずです。人の数だけ答えが存在するのですから自分の考えは堂々と発言することが最重要です。人によって定義が異なる質問は他にもあります。人生とは何か、生きるとは何か、仕事とは何か。どれも自分なりに考えて答えるという姿勢は同じです。正しい答えに惑わされず自分の意見を堂々ときちんと言えるかどうかです。人によって定義が異なる質問は正確な答えではなく自分なりに答えを出す。面接の受け答えが上達する30の心得。その7。面接は聞かれたことを答える場ではない。企業に貢献したい気持ちをアピールする場。多くの人が誤解していることがあります。面接は聞かれたことを答える場という考え方です。確かに面接は面接官が質問をして応募者がそれに答える形式が中心です。聞かれたことを答えれば十分ではないかと思いますが少し違うのです。例えば趣味は何ですかと聞かれたとします。正直に読書ですとだけ答えたのでは面接官もそうですか、頑張ってくださいねで終わるでしょう。健康状態について聞かれたとします。持病の〇〇がありますと答えれば面接官はそうですか、それは大変ですねと終わるでしょう。聞かれたことを普通に答えるのではありません。面接とは企業に貢献したい気持ちをアピールする場です。質問に淡々と答えるのではなく企業に貢献したい気持ちが伝わる答え方が必要です。趣味は何ですかと聞かれたとき読書ですと答えるのでは不十分。読書です。ビジネス書を中心に月に5冊は読んでいます。この業界についても10冊以上読んで学んできました。健康状態について聞かれたときも持病の〇〇がありますと答えるだけでは不十分です。〇〇の持病がありますが職場に迷惑がかからないようできる限り調整いたします。答え方を少しアレンジして企業に貢献したい気持ちが伝わる工夫をしましょう。自己 PR も志望動機も他の質問も考え方はすべて同じです。聞かれたことをただ答えるのではなく企業に貢献したい気持ちが伝わる答え方を意識することが必要です。面接は企業に貢献したい気持ちをアピールする場と考える。 面接の受け答えが上達する30の心得。その8。緊張している時の自分の反応を思い出せば必要な対策が見えてくる。過去を振り返り、緊張する場面に直面した時の自分を思い出してください。大事な試合、スピーチ、プレゼン。手に汗握る緊張に包まれた状況で自分はどんな反応であったか思い出しましょう。緊張した時、どんな態度になるかは人それぞれです。早口で話しやすくなる。手足が震えやすくなる。お腹を下しやすくなる。他にも、声が小さくなったり、笑顔が消えたり、舌を向きがちになったり、などの反応もあるでしょう。もし、特徴のある反応が見られたなら、やはり、面接でも同じ状態になる可能性が高いと考えていいでしょう。自分の過去の体験を参考にして、あらかじめ、対処方法を立てておくことが大切です。例えば、緊張した時、早口になりやすければ、面接では、わざと、ゆっくりした話し方を意識すると効果的です。手足が震えやすくなるなら、面接直前、深呼吸やストレッチなどすると、リラックスしやすくなるでしょう。お腹を下しやすくなるなら、下痢止めの薬を面接直前に飲んでおくと予防になります。緊張対策とはいえ人それぞれです。緊張した時の反応は人によって異なるのですから、人によって適切な対策も変わります。あなたはどんな反応をしやすいですか？緊張している時の自分の反応を思い出せば必要な対策が見えてくるのです。過去に緊張した時の自分を思い出し、適切な対処を事前に考えておく。面接の受け答えが上達する30の心得。その9。水商売の経験は隠すべきか。過去に水商売の仕事を経験した人もいるでしょう。水商売の経験がある場合、履歴書や面接など水商売の経験を正直に出すべきか悩む人も多いはずです。まず、就職する企業によって対応が変わります。1。就職する企業が水商売の場合。面接先が水商売なら、これまでの水商売の経験を堂々と書くべきでしょう。水商売に就職したければ、やはり水商売の経験が有利に働きます。接客への自信や売上実績なども話せば、面接官は高く評価してくれるはずです。2. 就職する企業が一般企業の場合。面接先が一般企業の場合は、水商売の経験を出すのは控えた方が賢明です。もちろん、水商売が悪いわけではありません。水商売は劣気とした接客業であり、お客様を楽しませるプロです。目上の人と接する機会が多い仕事ですから、礼儀、マナー、会話術を磨く機会にもなるでしょう。しかし、多くの企業では、やはり、水商売に偏見を持っているのが現実です。抵抗を感じる面接官も多いはず。いくら、自分が誇りを持っていても、面接官のネガティブな先入観を覆すのは、容易ではありません。ネガティブな印象につながる不安を考慮すれば、履歴書や面接では伏せておく方が、無難です。もし、記載する場合は、接客業、飲食店勤務、など、幅のある表現をお勧めします。一般企業への就職の場合、水商売の経験は伏せる。面接の受け答えが上達する30の心得。その10。成功談でも該当者が多ければ控えた方が無難。たとえ本人が努力の末に達成できたことでも、該当者が多い出来事はやはりインパクトが弱くなるでしょう。例えば大学受験です。受験中は猛勉強をして第一志望の大学に合格できたという成功談を話すとします。必死になって勉強した受験は本当に辛い時期であり、一生忘れられないことかもしれません。確かに本人にとっては成功談でしょうが、面接官が素直にうなずくかは疑問です。成功談とはいえ、該当者が多いからです。実績は素晴らしいのですが、該当者が多すぎるため、希少価値がありません。大学受験を苦しんで乗り越えた経験は、大学生なら誰もが同じです。同じ大学の学生なら、全員が当てはまる内容でしょう。また、この考え方でいけば、もっと難関の大学に入学できた学生は、もっと大きな成功談ということになります。自分が通う大学の入学の難易度が低ければ、かえって自分の立場を弱くする場合もあるのです。成功談でも、該当者が多ければ、強いアピールは難しい。成功談は、該当者が少ないことだから、成功らしくなります。自分がアピールしようとする体験談は、どのくらい該当者がいるのか、振り返ってみましょう。成功談の内容によっては、見直しが必要になることもあるはずです。成功談でも、該当者が多ければ、控える。面接の受け答えが上達する30の心得。その11。本社が第一志望では平凡すぎる。当社の志望順位を教えてください。面接で聞かれる定番の質問の一つです。この質問には本社が第一志望という定番の答えがあります。どんな企業でも第一志望と答えるのが就職活動においての暗黙のルールになっています。さて、この答え方でもいいのですが、もう少し工夫すればさらに強調して答えることができます。第一志望より上はないと思うのですが、あるのです。断然、御社が第一志望、と答えればいいのです。断然、という一言を加えるのがポイントです。第二志望以下とは大きな差をつけて首位であることがわかりますね。断然、という一言を加えるだけで、第一志望をさらに強調して答えることができます。 もし断然という言い方に抵抗があれば、代わりにもちろんを使っても構いません。もちろん御社が第一志望という言い方も印象的な響きです。御社が第一志望であるのは言うまでもありませんというニュアンスを強調できます。御社が第一志望では平凡すぎる。断然やもちろんなどの一言を加え、面接官の記憶に残りやすい答え方を工夫しましょう。志望順には断然やもちろんをつけて強調して答える。面接の受け答えが上達する30の心得。その12位。特定の質問を聞かれないようにするテクニック。面接で特定の質問を聞かれないようにするためにはどうすればいいか。聞かれる前に自分から伝えればいいのです。例えば志望順位です。当社の志望順位を教えてください。そう聞かれた時、探り合いのような雰囲気になりがちです。どうせ第一志望と答えるのだろうと考える面接官と、定番通り第一志望ですと答える応募者。堂々と答えることができればいいのですが、演技をするような恥ずかしさに苦しむ人もいるでしょう。もし志望順位について質問されたくなければ、第一志望であることを前もって伝えておく方法もあります。本日は第一志望である御社との面接で緊張しております。よろしくお願いいたします。専攻科目で得た知識を活かしたいため御社を志望いたしました。御社が第一志望です。自己 PR や志望動機の中でさりげなく第一志望であることを伝えます。前もって志望順位を伝えれば、面接官は再び志望順位を聞くことはないでしょう。これで一つ答え方の心配を減らすことができるのです。このテクニックは志望順位以外にも使えます。学生時代に最も力を入れていたこと、ゼミで勉強したこと、入社してやりたいこと、10年後の自分、定番の質問を中心に聞かれる前に伝えるという手法を使えば、特定の質問をブロックできます。ただし、やりすぎには注意が必要です。複数の質問を前もって細かく説明していると、くどい話し方になります。もし使うなら、適度の範囲で心がけましょう。志望順位は聞かれる前に自分から伝える。面接の受け答えが上達する30の心得。その13。面接とはお見合いのようなもの。お互いが選び合う対等な立場。面接はお見合いのようなものです。お見合いとは、結婚相手を求めている男女が紹介者の仲介によって面会することを言います。仲介者の紹介によってお互いの仕事や趣味など話を伺いながら相手を理解します。もし最初のお見合いで手応えがあれば、デートを何度か繰り返します。最終的にお互いが一緒に生活したいと思えば、晴れて婚約、結婚に至ります。この流れは面接でも似ています。企業は就職情報サイトを活用して優秀な人材を募集します。一方、応募者も就職情報サイトという仲介によって企業というお見合い相手を探します。応募者が企業に興味を持てば、企業に連絡を取って面接をします。応募者も一方的に査定されるだけではなく、企業でやっていけるか確認します。面接ではもっと詳しく知るために何度か面接を繰り返します。お互いがお互いを確認し合い、最終的に一緒に仕事をしたいという判断に至れば晴れて内定です。学生の立場からすると一方的に選ばれる立場と思いがちですが、誤解です。企業も選ばれる立場。学生は就職情報サイトなどを使い、どの企業がいいだろうかと選びます。そういう意味では面接とは対等です。お互いが選び合い評価し合います。まさしくお見合いなのです。面接はお見合いのようなものだと考える。面接の受け答えが上達する30の心得。その14。長所を主張するつもりが短所の露呈になっていないか。長所を主張するつもりが短所の露呈になることはよくあるミスです。自分に限ってありえないと思うかもしれませんが、自分でも気づかないうちに起こりやすい特徴があります。本人は長所を主張しているつもりでも、落ち着いて客観的に見直すと、実は短所の主張だったことに気づくのです。例えば、次のような言葉を聞いた時の印象はいかがでしょうか。私の長所は周りの意見に惑わされないことです。自分のやり方を貫きたいと思います。これを聞いた面接官はチームワークに問題があると判断するでしょう。周りの意見に惑わされないのは素晴らしい長所ですが、自分のやり方を貫く姿勢はチームワークの妨げになります。私の長所は人の話をよく聞くことです。徹底的に聞くことに専念して様々な意見を吸収したいと思います。これを面接官はコミュニケーション能力に問題があると判断するでしょう。確かに聞くことは大切ですが、ずっと聞いてばかりではコミュニケーションが成立しません。コミュニケーションでは話すことも大切です。長所と短所の関係は不思議です。短所は裏を返せば長所になります。一方、長所も裏を返せば短所になります。長所を主張しすぎて短所になっていないでしょうか。長所は伝え方を誤ると短所になってしまう場合があるため注意が必要です。長所を主張するつもりが短所の露呈になっていないか確認する。面接の受け答えが上達する30の心得。その15。などを省けば言葉の印象が強くなる。などという言葉があります。 などは似たようなことが他にもあることを表すときに使う言葉です。例えば、大会種目は野球やバレーボールなどがあるという使い方をします。野球やバレーボールだけでなく他にも似たようなスポーツがあることがわかりますね。意味の該当範囲を広げることができるため便利な言葉です。字数制限で全てを列挙できない場合などを使えばうまく言い表すことができるでしょう。しかし、この該当範囲を広げるメリットは逆に印象を弱めるデメリットになることもあるため要注意です。例えば、得意なスポーツは何ですかと聞かれたとします。次の2つのうちより印象的に感じる言葉はどちらでしょうか。野球やバレーボールなどが好きです。野球とバレーボールが好きです。より印象的に感じたのはおそらく2番目の言葉でしょう。などを省くと言い切ることになります。ストレートな響きが強くなるためより印象深く感じるのです。もちろん必要な部分にはなどを使うのが適切です。しかし、などがあってもなくてもさほど意味が変わらなければ思い切って省いた方がいい。余分な言葉は省くのが簡潔な言葉の鉄則です。言葉がすっきりするだけでなく印象も強くなるのです。などがあってもなくてもさほど意味が変わらなければ思い切って省く。面接の受け答えが上達する30の心得。その16、面接で複数の質問をするときに心がけたいマナー。最後に何か質問はありますか。面接の最後にある定番の質問です。こう聞かれれば応募者はわからない点を尋ねることができます。もし疑問点がいくつかあればもちろん複数の質問ができます。ただし次のような質問の仕方に心当たりはありませんか。〇〇について聞かせてください。他にも質問をさせてください。まだ質問があります。よろしいでしょうか。こうした聞き方をすると面接官は質問はいくつあるのだろうかと戸惑うでしょう。質問としては成り立っているのですがどことなく段取りの悪さを感じさせる聞き方なのです。ではどうすればいいのか。最初に聞きたい質問の数を宣言するのです。お伺いしたいご質問が3つございます。最初に質問の数を宣言すれば面接官も質問の数が最初に把握できます。複数の質問があっても答える準備ができるためスムーズに答えてくれるはずです。複数の質問をするときは最初に数を宣言しておく。面接の受け答えが上達する30の心得。その17、爽やかな笑顔はあるものではなく作るもの。面接では笑顔を心がけましょう。笑顔は笑顔でも爽やかな笑顔です。爽やかな笑顔は明るくて若々しく新入社員らしさを見せるには最適です。ところがそんな笑顔ができなくて悩む人もいるでしょう。爽やかな笑顔は限られた人しかできない。自分には爽やかな笑顔ができない。顔形が生まれつきであるように笑顔もまた生まれつきと考える人がいます。それは誤解です。もちろん最初から自然にできる人もいますが、限られた人しかできないわけではありません。爽やかな笑顔は練習すれば誰にでもできるものです。爽やかな笑顔はあるものではなく作るものだからです。男優や女優の笑顔が爽やかなのはきちんと笑顔の練習をしているからです。私たちが見えないところで鏡に向かって大量の練習をしています。笑顔は練習によってさらに輝かせることができます。鏡の前に立ち、こうするとより爽やかな笑顔に見えるというパターンを見つけてみましょう。口角の角度や歯の出し方など様々な状態を確認して最も爽やかになる笑顔を研究してみてください。爽やかになる笑顔のパターンを見つければそれを何度も練習して体で覚えます。面接で笑うべき瞬間になればさっと爽やかな笑顔を見せられるようにしておくのです。爽やかな笑顔をどんどん作っていきましょう。たとえ一瞬でも爽やかな笑顔ができれば最高の印象を与えることができ面接官の印象に深く残るでしょう。自分にとって爽やかな笑顔のパターンを見つける。面接の受け答えが上達する30の心得。その18、大きな成果だけでなく少しの上達でも自己 PR になる。自己 PR といえば大きな成果でなければいけないという誤解があるようです。もちろんアピールする成果は大きければ大きいほど理想的ですが、大きな成果だけが限定ではありません。わずかな上達でも企業に貢献できる内容なら自己 PR になります。例えば英会話が最初は全くできなかった人がいたとします。挨拶の一言すら言えなかった人でも毎日コツコツ勉強に励んだ結果、簡単な日常会話までできるようになった。そんな些細なアピールでも面接官の心に響くものがあるはずです。上達の幅は小さくても向上心や前向きな様子が伝わるでしょう。素朴に感じるアピールかもしれませんが、真面目で誠実な人間性は十分伝わります。向上心や前向きな様子が少しでも伝わるならアピールする価値はあります。現在の能力は低いが伸びしろがあるだろう。成長力が期待できそうだと面接官はうなずくはずです。つまり期待値を含めた評価をしてもらいやすくなるのです。大きな成果だけにとらわれず少しの上達でも経験があるならアピールしてみてはいかがでしょうか。少しの上達した内容が企業に貢献できる技能ならなお評価は高くなるはずです。大きな成果だけでなく少しの上達でも自己 PR にできないか考える。 面接の受け答えが上達する30の心得。その19。なぜ尊敬する人に親とは答えていけないのか。面接でよく聞かれる定番の質問があります。尊敬する人は誰ですかという質問です。多くの面接対策の本では定番の答えが決まっています。親です。間違っていません。むしろ答えとしては理想的です。親を尊敬することは健全な人間性のアピールだけでなく良好な親子関係のアピールにもつながります。答えとしては欠点のない完璧な答えなのです。しかし理想的であるにもかかわらず実際の面接では高い評価は得にくいでしょう。定番すぎる返事だからです。面接官はこう思うでしょう。また定番の答えだ。どうせ本に書かれたことをそのまま答えているだけだろうと。いかにも準備したセリフを言っているという雰囲気が出てしまう。面接官は面接のプロです。何十人何百人という応募者と接しています。いくら理想的な返事でもありきたりな返事では面接官を感心させるどころか落胆させてしまうでしょう。理想的な返事でも定番すぎるなら注意が必要なのです。では尊敬する人を聞かれたとき誰を答えるべきか。理想的な親という答えはあえて避け著名な人物を挙げるのです。理想は歴史上の人物です。定番から少しずらした答えの方が本心を述べているという雰囲気が出るため真実味が増します。訴える力が強くなるため面接官の印象に残りやすくなるのです。尊敬する人を聞かれたときは親ではなく歴史上の人物を挙げる。面接の受け答えが上達する30の心得。その20。実感や親しみを得やすい回答の方が面接官にも受け入れられやすい。尊敬する人は誰か。そう聞かれたときは歴史上の人物を挙げるのが得策です。親と答えてもいいのですが、定番すぎる回答のため素直に信用してもらえない場合があります。あえて定番からずらした回答の方が真実に聞こえやすいため面接でも有利になるのです。さてここからが重要です。ここからの話は強制ではなくあくまで参考として聞いてください。歴史上の人物を挙げるとき誰を挙げるかです。例えばクフ王を挙げるとします。クフ王といえばエジプトのギザに世界最大のピラミッドを築いた人物として有名です。数多くの人と時間をかけ巨大な建築物を作り上げた実績は誰もが素晴らしいと感じるでしょう。しかし少し遠すぎる存在に感じませんか。まずクフ王の顔がパッと浮かびません。国籍も時代も随分遠くに離れている回答ですね。意味は理解できますが実感や親しみを得にくい回答ではないでしょうか。ここで心がけたいのはできるだけ実感や親しみを得やすい回答です。日本人ならやはり同じ日本人の方が実感や親しみを得やすいでしょう。例えば西郷隆盛、坂本龍馬、伊藤博文などはいかがでしょうか。名前を聞いた時に顔がパッと浮かぶでしょう。国籍が同じで年代としても比較的近い時代です。面接官にとっても実感や親しみを得やすい回答になるはずです。その人物の顔が浮かび親しみを感じるかどうかです。これはあくまで参考です。基本は正直に答えればいいのですが回答を選べる状況があるなら一つの判断基準としてください。この考え方は面接の回答のみならずあらゆる会話術に通じる話です。何かを答えるときできるだけ実感や親しみを得やすい回答の方が会話はスムーズに進むはずです。できる限り実感や親しみが得やすい回答を心がける。面接の受け答えが上達する30の心得。その21。丁寧な言葉遣いも言い方がだらしないと悪印象。失礼いたします。面接室に入るときの挨拶言葉です。さてこの一言を発するときの様子を振り返ってください。言葉ではなく言い方です。失礼いたしますが失礼いたしますになっていないでしょうか。言葉の最後が間延びした状態です。失礼いたしますと失礼いたしますは言葉は同じでも相手に与える印象が違います。言葉遣いは丁寧でも言い方がだらしないと締まりのない印象を与えます。丁寧な言葉遣いも言い方がだらしないと悪印象なのです。自分ではきちんと言っているつもりでもよく聞くと間延びした言い方になっていることが少なくありません。堅苦しいように思えますが面接では少しでも丁寧な対応を心がけるのが得策です。自分の言い方をよく確認してハキハキした言い方を心がけましょう。この心がけは失礼いたしますという言葉だけに限りません。ありがとうございます、頑張ります、よろしくお願いいたしますなど他の言葉でも同じです。間延びではなくハキハキした言い方が大切です。間延びした言い方ではなくハキハキした言い方を心がける。面接の受け答えが上達する30の心得。その22。悪い過去を正直に話すか、嘘をついて切り抜けるか。面接で言葉に詰まるのはわからないことばかりではありません。正直に言えば確実に自分の印象が悪くなるため言いたくても言いにくい場面があります。例えば警察に捕まった経験はありますかという質問です。なければいいのですが若気の至りで過去に捕まった経験がある人は答えに詰まるところです。 正直に答えると確実に悪印象で不採用になるかもしれません。一方、嘘をついてその場を切り抜けようと思う人もいるでしょう。難しい場面に思えますが、基本は単純です。まず、事実をねじ曲げて嘘で切り抜けようとするのはよくありません。そもそも、面接官の前で嘘をつくのは難しいと考えていいでしょう。嘘をつく態度は特徴があるため、意外に面接官は見抜きます。目をそらす、声が上ずる、落ち着きのない動きをする、などです。また、採用されてから嘘がバレると大きな問題に発展することもあります。採用が取り消しに至る可能性もゼロではありません。したがって余計な問題を防ぐためにも面接では正直に答えることが基本です。もし正直に答えると印象が悪くなるなら答え方を工夫しましょう。正直申し上げますと否定できません。その件は深く反省しております。再発防止のため〇〇という対策を立てています。正直に誠実な答え方をした方が印象の悪いことでも最小限に抑えられるでしょう。また改善点も紹介すれば過去の悪い出来事をきちんと反省して再発防止に取り組んでいることが伺えます。正直に答えると悪印象になる場合は、悪印象を最小限に抑えたり、改善したり、など、答え方を工夫する。面接の受け答えが上達する30の心得。その23。面接で良心を否定された時の答え方。圧迫面接でも、とりわけ非常識を超えた発言が聞かれる場合があります。最上級とも言うべき非常識な発言といえば、やはりこれでしょう。良心の否定です。面接官からこんな信じがたい言葉を言われます。あなたも最低ですが、そんな育て方しかできなかったあなたの両親も最低ですね。家族揃って最低家族ですね。こんなことを言われて怒りを感じない人はいないでしょう。自分を悪く言われるのは耐えられても、両親を悪く言うのは耐えられないものです。強い怒りがこみ上げ、面接官に強い敵対心を抱く人もいるはず。しかし、どんなに腹が立っても、ひとまず気持ちを落ち着かせましょう。怒りや興奮が高ぶると思いますが、社会人なら面接中に取り乱す姿だけは控えた方がいいでしょう。怒りや興奮があっても、とにかくその場だけは落ち着かせ、取り乱すことを抑えます。では、両親を否定されたことを言われたとき、どうするか。圧迫面接とはいえ、さすがに限度を超えています。世の中には言っていいことと悪いことがあります。いくら圧迫面接とはいえ、両親を否定するような発言はあまりに非常識です。限度を超えた非常識を言われたなら、その企業の体質を疑い、入社を再検討するのが賢明です。面接でそんな発言や態度をされたなら、入社すればもっとひどいことを言われる可能性があります。この考え方はセクハラ発言や差別発言でも同じです。考え方によっては面接で気づけてよかったとも言えるのです。面接で良心を否定されたときはその企業の常識を疑い入社を再検討する。面接の受け答えが上達する30の心得。その24。話を弾ませるはずの相槌が相手を不快にさせていませんか。相槌はコミュニケーション能力として重要な要素の一つ。相手の話に調子を合わせて受け答えできれば、きちんと話を聞いて理解していることを意思表示できます。ただし、話を弾ませるはずの相槌が気づかないうちに相手を不快にさせていることがあります。まず、相槌の種類を確認しましょう。相槌には2種類あります。言葉による相槌と態度による相槌です。どちらも相手の話に調子を合わせた反応ですが、タイミングが重要です。言葉と態度という表現方法の違いによって与える印象が変わります。態度による相槌。態度による相槌は相手の話と被っても大丈夫です。話が終わってからうなずいてもいいですが、話を聞きながらうなずいても構いません。相手の話を聞きながらうなずけば、きちんと話を聞いて理解しているメッセージをすぐ伝えることができます。相手は明るい気分になり、さらに話が進むでしょう。言葉による相槌。言葉による相槌は相手の話と被ってはいけません。相手が話している途中で、なるほど、そうですね、という状態です。相槌が早すぎて面接官の話と被っています。落ち着かない態度、話を最後まで聞いていない、などの印象を与え、評価に悪影響が及ぶ可能性があります。言葉による相槌は、話の区切りのいいタイミングが適切です。一塊の話が終わったタイミングで、なるほど、そうですね、などと言えば、感じが良くなります。言葉による相槌は、相手の話と被らないようにする。面接の受け答えが上達する30の心得。その25。うなずきには2種類ある。小さなうなずきと大きなうなずき。うなずきとはいえ、実は2種類あります。小さなうなずきと大きなうなずきです。それぞれ同じに扱っていないでしょうか。どちらも相槌という点は同じですが、相手に与える意味が異なります。誤解やすれ違いを防ぐため、それぞれの違いを理解して、目的に応じて使い分けましょう。小さなうなずき。小さなうなずきは話を聞いている時に使います。話をきちんと聞いて理解しています。そのまま話を続けてください、などの意味を伝えることができます。適切に活用すれば話を盛り上げるカンフル剤になるでしょう。大きなうなずき。大きなうなずきは相手の意見に深く納得や同意をするときに使います。 なるほど、私もあなたと同じ考えです、などの意思をしっかり伝えるときに使います。また、自分が何か強くアピールするときにも大きなうなずきを使うと印象的なアピールができます。ただし、大きなうなずきは動作が目立つため何度も繰り返すと幼稚に見える場合があります。焦らず、ゆっくり落ち着いた動作を心がけましょう。さて、どちらのうなずきにも共通する大切なことがあります。きちんと相手の目を見ることです。相手の目を見ながらうなずくことで暗黙のメッセージをより強調でき、好印象が悪くします。小さなうなずきと大きなうなずきの違いを理解して場面に応じて使い分ける。面接の受け答えが上達する30の心得。その26。縁故関係の自慢はかえって本人の印象を下げる。面接で避けるべき話題の一つが縁故関係の自慢です。自分の人間関係に強力なコネがあれば面接でアピールしたくなるかもしれません。大きな声では言えませんが、御社の〇〇部長は私の叔父です。ここだけの話ですが、先輩の〇〇様にはご配慮をいただいております。さりげなく縁故関係をアピールすれば採用率の向上を期待するかもしれません。もちろん、面接官に聞かれた時は素直に答えてもいいでしょう。しかし、聞かれていなければ自分から言うのは好ましくありません。自分から縁故関係を話せば自慢になり、面接官に悪い印象を与える可能性があります。楽をして入社しようとする様子が伝われば、面接官は不快感を抱き、素直な評価を妨げるでしょう。他人の意向に頼る様子が露骨に伝わるため、採用を有利にするどころかかえって不利にする場合があります。場合によっては不採用にさせないという脅迫にも聞こえ、印象が良くありません。面接官はあくまで個人を見て判断します。応募者はどんな実績や技能を持ち、どれだけ企業の利益に貢献できるかを見ようとします。縁故関係の自慢をしても本人の人間的魅力とは関係ないため、かえって本人の印象を下げる場合が多いのです。答えるのは聞かれた時だけにしておくのが賢明です。面接では純粋な自己アピールに専念した方が選考の通過率も良くなるでしょう。聞かれた場合を除き、縁故関係の発言は控える。面接の受け答えが上達する30の心得。その27。特に笑顔が必要な2つの瞬間とは。面接中、大げさな笑顔は不要です。面接中は少し口角を上げた表情で十分です。明るい表情を見せることで面接の雰囲気も良くなり、前向きな印象を与えられます。大げさな笑顔を見せると面接官は表情に注意が向き、話に集中しづらくなるでしょう。大げさな笑顔はかえって減点になることもあります。大げさな笑顔は面接では不要と思われますが、実は必要になる瞬間もあります。入室と退室の瞬間です。入室と退室の瞬間だけはしっかり笑顔を見せましょう。入室時の笑顔は第一印象を決めます。扉を開けて失礼しますと言った時の表情で、その人の雰囲気の大半が決まります。笑顔で入室する様子を見た面接官は、明るそうな人柄や高いコミュニケーション能力など期待を膨らませるでしょう。入室時の笑顔で面接の雰囲気が決まることもあるのです。また退室の笑顔も大切です。面接で話の流れが悪くなっても退出する瞬間だけは必ず笑顔を心がけましょう。笑顔を見せながら退出することで気持ちよく面接を締めくくれます。最後に見せた笑顔は長く余韻が続きます。退出時の笑顔が採用の決め手になることもあるのです。入室と退出の瞬間は特にしっかり笑顔を心がける。面接の受け答えが上達する30の心得。その28。面接で笑顔は必須。ただし常に笑顔ばかりも悪印象。笑顔には明るい印象があり、本人の印象を向上させます。面接でも笑顔を心がけ、前向きで明るい印象を出すことが大切です。この人と一緒に仕事をすれば楽しいだろうと思わせる力になり、選考にも良い影響を与えます。面接で笑顔は必須と言っていいでしょう。ただし、ここに注意があります。どんな質問にも笑顔で答える。一見それでも良さそうですが、実際は意外な落とし穴があります。例えば、次のような場面はどうでしょう。笑顔で自己紹介をする。自己 PR も志望動機も笑顔で答える。その他の面接官の質問にも全て笑顔で答える。いつも笑顔ばかりではニヤニヤした印象が強調されます。真面目で真剣な人柄が感じられにくく、軽い気持ちで答えている印象を受けやすくなります。時にはふざけているのではないかと疑われ、悪い印象につながる可能性もあるでしょう。必須という意味を誤解しないことです。必須とは常に心がけるという意味ではなく、あくまでなくてはならないという意味にすぎません。確かに笑顔は大切ですが、面接中は常に笑顔というのも疑問です。表情で大切なのはメリハリです。基本は笑顔ですが、真剣な質問に答えるときは真剣な表情を心がけた方がいいでしょう。表情を使い分けることでメッセージをより効果的に強調して伝えることができます。基本として笑顔を心がけつつ、真面目な質問には真面目な表情で答える。面接の受け答えが上達する30の心得。その29。あなたが思う真正面は本当に真正面か。自分ではうまくできているつもりでも、実際はできていない場合があります。 例えば笑顔になった時です。自分では口角を左右対称に上げているつもりでも、実際は片方だけが釣り上がり左右対称になっていない場合があるでしょう。この状況と同じで、あなたが真正面を向いた時、実際は真正面になっていない場合があります。少しでも下向きになっていれば元気がなさそうに見えるでしょう。少しでも上向きになっていれば偉そうな表情に見えるでしょう。少しでも左右どちらかに傾いていれば興味関心がなさそうに見えます。わずかな角度で相手に与える印象が随分変わるものです。面接で適切なのは完全な真正面です。そこで真正面を向いたとき、本当に真正面になっているか一度確認しておくといいでしょう。鏡の前で目をつぶったまま一度真正面を向いてみます。それから目を開いたとき、角度を確認してみます。本当に真正面になっているでしょうか。もしずれているようなら、正しい角度を意識します。正しい位置が確認できれば、いつでも正しく真正面を向けるよう体に覚えさせておきましょう。鏡の前できちんと真正面の角度を確認する。面接の受け答えが上達する30の心得。その30、恥ずかしくても完全に正面を向いた方が確実に好印象。面接官と接する時の状態を再確認してみてください。確認したいのは体と顔の角度です。面接で面接官と話をするときは、完全に正面を向いて話すことが大切です。顔も体も面接官の方に向きます。ところが、頭で分かっているつもりでも、実際はできていない場合があります。少しずれた状態になっていませんか？顔や体を反らすのは無意識のうちに起こりがちです。角度がわずかでもずれていると、すっきりしない印象を与えます。面接官を直視するのは恥ずかしい。真正面では顔が間抜けに見られるのではないか。そう不安になるかもしれませんが、誤解です。体や顔を反らす方が自信がなさそう、隠し事でもあるのかなど不安要素につながります。完全に向き合って話すのです。恥ずかしくても完全に正面を向いて話をする方が確実に好印象です。顔も体も完全に面接官と向き合ってしっかり目を見て話しましょう。きちんと体と顔を向けて話ができるのは、隠し事がなく誠実で素直な印象を与えます。もし複数の面接官がいる場合は、それぞれの面接官の顔を順番に見ながら話しましょう。きちんと面接官の方を向くことで、あなたと話がしたい、会話を歓迎しますなどの印象を与えることができます。ビデオで撮影をするなどして客観的に確かめるとよくわかります。面接官と話をするときは、完全に正面を向いた状態を心がける。面接の受け答えが上達する30の心得。まとめ。その1、面接の最初の3分間だけは完璧と言えるほどしっかり仕上げておく。その2、目的のわからない質問をされたときは、きちんとした回答より落ち着いた態度を心がける。その3、自己 PR は頑張ったことではなく、その経験から学んだことを企業にどう貢献できるかをアピールする。その4、褒めてくる面接官でもうぬぼれず、謙虚で前向きな姿勢を維持し続ける。その5、立派に思える自己 PR でも違法や非常識な内容でないか注意する。その6、人によって定義が異なる質問は正確な答えではなく、自分なりに答えを出す。その7、面接は企業に貢献したい気持ちをアピールする場と考える。その8、過去に緊張した時の自分を思い出し、適切な対処を事前に考えておく。その9、一般企業への就職の場合、水商売の経験は伏せる。その10、成功談でも該当者が多ければ控える。その11、志望順位は断然やもちろんをつけて強調して答える。その12、志望順位は聞かれる前に自分から伝える。その13、面接はお見合いのようなものだと考える。その14、長所を主張するつもりが短所の露呈になっていないか確認する。その15、などがあってもなくてもさほど意味が変わらなければ思い切って省く。その16、複数の質問をするときは最初に数を宣言しておく。その17、自分にとって爽やかな笑顔のパターンを見つける。その18、大きな成果だけでなく少しの上達でも自己 PR にできないか考える。その19、尊敬する人を聞かれたときは、親ではなく歴史上の人物を挙げる。その20、できる限り実感や親しみが得やすい回答を心がける。その21、間延びした言い方ではなくハキハキした言い方を心がける。その22、正直に答えると悪印象になる場合は、悪印象を最小限に抑えたり改善したりなど答え方を工夫する。その23、面接で良心を否定されたときは、その企業の常識を疑い入社を再検討する。その24、言葉による相槌は相手の話と被らないようにする。その25、小さなうなずきと大きなうなずきの違いを理解して場面に応じて使い分ける。その26、聞かれた場合を除き、縁故関係の発言は控える。その27、 入室と退室の瞬間は特にしっかり笑顔を心がける。その28。基本として笑顔を心がけつつ、真面目な質問には真面目な表情で答える。その29。鏡の前できちんと真正面の角度を確認する。その30。面接官と話をするときは完全に正面を向いた状態を心がける。